小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は昔話を集めてきた人たちをテーマに、学生グループを動員しての調査の模様を紹介しましたね。
そうですね、はい、学生たちですからね、はい、人数が多いっていうのはまずとても強みですよね、それと同時にやっぱりなんていうか馬力があるから、はい、相当その辛い調査もね、はい、耐えられるんですよね、うん、で調査って言ったってね、もう寝るところも、まあ、1週間ぐらい滞在するわけだけど、公民館のも全く板の上にね、うん、ほとんどもう敷物もないみたいな状態でごろ寝したりするわけですよ、食べ物だって小さなパン一つみたいんでね、やるわけで、すごいきつい生活ですよね、うん、ですけど若者たちのもんだからそういうの耐えてくれて ね、すごくそれはね、大きな、なんかな、日本の昔話調査の大きな力でしたね、あれは、うん、今はそういう大きな学生たちのグループでやってるところってのはほとんど聞かないですけどね、うんうん、で今度は聞いていただきたいのは、その後もその一人でね、はい、調査者がやっぱり全国でやってらっしゃるので、そのことを少し聞いていただきたいのね。まず北の方から行くと青森ではですね、はい、佐々木達次さんとおっしゃる方、この方今もお元気ですけどね、青森の文芸家協会っていうのを作ってやってらして、本当にね、もう長いこと永遠とその青森の昔話を集めて、出版してらっしゃるんですよ。最近も本を送ってくださいましたけどね、大きな青森昔話修正みたいなね、大きな本も出されてるし、それから小さい冊子みたいなんでね、集められたのをすぐとにかくどんどんどんどん出してらっしゃるという、貴重な存在ですよね、ですから青森は随分開拓されてます、そういう意味では。でまた青森はね、変わった話があってね、特に下北半島あたりは随分こう変わった話があるんですよね、ですから貴重ですよね。やっぱ本土のこの奥の方とね、本土の中心部とは随分違うみたいです、それから秋田ではね、今村康子さんという方のご夫妻がですね、長いこと集められて、秋田昔語なんていうの本を出されたりしてね、ご主人の方は秋田大学の日本語学の先生だったって聞いてますけどね、僕は直接お目にかかったことないんですけど、ですから秋田も随分たくさん集められてます、それは、それから山形は前回も話しました、武田忠さんというのにいらしてね、その他仲間が何人もいらっしゃるんですよ、でとてもいいチームでね、山形はなんか非常に開拓されている一つですね、だから資料多いです、とても山形はね、それから宮城もね、今は小野和子さんとおっしゃる方が宮城民話の会っていうのを組織してね、で集めてらっしゃるし、また語ってもいらっしゃる、すごいいい活動をしていらっしゃるグループがあるんですよ、だから宮城も量自体はそんなに多くないけど、いい資料が集められてますね、で前回も話した佐々木徳夫さんという方が、これは仙台の方ですけどね、この方は仙台弁もちろんできるし、だからとてもたくさん集められて、宮城県もいいですね、佐々木徳夫さんという方は岩手県も随分調査してらしてね、岩手県の熱い資料集も出してらっしゃいます、僕と同じ年だったのでもう亡くなられたんですけどね、残念ながら、すごくいい仕事してらして、でも晩年にね、亡くなられるちょっと前に仙台文学館っていうところが佐々木徳夫の世界って言ったかな、その展示会をやりましてね、彼の仕事場をそのまま再現してね、机から何から、でその手書きの原稿とかそういうものを展示したんですよ、とても良かったですよ、とてもいい展示会でしたね、でこの佐々木さんはね、言葉が自由っていうか仙台弁の人だから、そしてまたお人柄もとても来楽な方なもんでね、語り手の信頼を得るんだね、ああいう人は、なもんでね、色話が聞けるんですよ、佐々木さんは艶話って言ってたけどね、私は艶話の佐々木と言われておりますとか言ってニヤニヤ笑ってたけどね本当に3冊ぐらい出してらっしゃるんじゃないかな、
そんなにあるんですか、
ね、艶話って難しいんですよ、聞くの、つまり知らない人にはするわけないじゃないですか、
そうです ね、親しくな
んなきゃできないでしょ、ですから 土地言葉ができるってのは絶対条件ですよね、うん、それからお人柄がまた信頼されるようなお人柄でなきゃいけない、うん、ですからその杖話が聞けるってのはね、もうその人がいい調査者であることの証拠ね、
うん、
と思いますね、うん、まあ、艶話の話のため詳しくしなくてもいいのかもしれないけど、これはね、あの女性の艶話っていうのもあるんだそうです、
はい、
おばあちゃんたちのね、
ええ、
あの集まりで出る、
うん、
だこれはね男は絶対聞けないですよね、
うん、
ですから女性の調査者で、
はい、
今申し上げたようなその言葉が完全に土地言葉ができて、
はい、
お人柄も信頼されるような人が現れないと、
うん、
女性の艶話は集められないね、
うん、
だから現実にほとんどないです。
あ、そうですか。
記録としてね、
うん、
女性の艶話ほとんどないですね。
うん、
もっともね、まあ、艶話についてはね、柳田邦夫先生はもともとその貴族院の書記長なんかなさった方ですから、
はい、
高貴な方でいらっしゃるもんでね、
うん、
ああいう話は昔話では認めてなかったんです。
そうなんですか。
だから僕はあの柳田文庫で各地から送られたね、送られた原稿見たことあるんですけど、
うん、
そういう艶話なんかはね、うん、ページの紙の右の上の方にね、うん、先生の字でね、これは昔話にあらずって書いてある。
あ、そうですか。
味かれちゃうみんな。
うーん、
僕たちは昔話通巻っていうのを、まあ、稲田浩二さんと一緒にやった時には全部入れましたけどね、
うん、
目についた限りは入れました、
うん、
ですからその時編集会議でもよくね話題になって、これは柳田先生の時代だったら入れられなかったねってよく話しましたけどね、僕は大事な分野だと思いますけどね、とっても大事な分野ですよ
それは。
まあ佐々木さんはといえばその艶話になるもんだから、ちょっと艶話の方へ触れましたけど、それから福島県はね、柳川町というところから出た遠藤昌司というプロフェッサーがいてね、これは福島出身なんだけれども、生涯沖縄でね、沖縄国際大学というところの日本語教育の教師になって、
うん、
教授でいらしたんですけどね、
うん、
で沖縄のところで詳しくお話しますけども、でも彼は晩年ね故郷の福島の調査をしたんですね、
うん、
で僕ある時期誘われて彼の故郷であるその柳川町の調査を3年一緒にやらせてもらったことがあるんです、
う
ん、だからとても僕は懐かしいところなんですけどね、
うん、
それでその晩年って言ったのは、晩年やったのはその隣村の飯舘村というのがありましてね、
うん、
今ちょうどあの放射能汚染で苦しんでる村ですよ、うん、全村退去させられているその村の調査をやったんですね、
うん、
であの事故の 4,5 年前ですかね、だから飯舘村の昔話って熱い本が残されましたけどね、
うん、
それから新潟県はこの間お話した水沢健一さんがねいらしたんで、とても資料が多い。それから岡山でもですね、立石憲俊さんというとってもいい優れた研究者がいらしてね、この方は研究者というよりも調査を非常に広くなさった方で、はい、言葉がもちろん地元でできますからね、そして今はご自分がもう語り手になって、
はい、
土地言葉で岡山の話をして回ってるそうですよ。
うん、
僕は親しくお目にかかってないけどね、あちこちで噂聞きますね、とても話が上手なんですって、で僕は昔からねその雑談もとても上手な人だったから、きっと彼が語ったらうまいだろうなと思うけどね、そういう方がいますね。立石憲俊さんとしたんですね。それから島根、鳥取、あちらもね、とても幸せなんですけど、島根大学の日本語の教授をしてらした田中英一さんという方がいてね、この方は沖ノ島のね調査をなさって、沖ノ島ってあの前島と後島と2つあるんですね、そこへ何度も行かれてね、学生も連れてったかもしれないけど、すごくいい資料集を出してらっしゃいますね。だからそういうふうにね、その地域にいい調査者がいると、いい資料が残されるわけですよ、ね、だから幸せですよね、島根県はとても幸せだと思う。でもう一人酒井忠義さんという方がいてね、この方もやっぱり日本語の先生、琴学校の先生だったのかな、今も民族館みたいなところの館長さんやってらっしゃいますけどね、で新聞にも長く連載してらしてね、あの鳥取のお話を、あそこはお二人いるから島根鳥取はねとても開拓されてて、いいですね。それから佐賀には宮地武彦さんという方がいらして、これは僕よりはるかに若い方ですが、やっぱり昔話ずいぶん集められて、これは琴学校の先生してらしたのかな、大学の先生してらしたのか、なんか先生でしたよね。ですから佐賀の話もずいぶん出されてます、それは、 それから鹿児島ね、
はい、
鹿児島はね、なんつっても下野俊美さんという方がいらして、僕ぐらいの年だと思いますけど、今でもお元気ですが、精力的にね、鹿児島およびその奄美大島あたりね、
はい、
ずっとその諸島の方ですね、調査なさった奄美文化圏ということを唱えられてね、
はい、
民族学の方です大きな功績を残された方、
うん、
彼は今までの仕事を全部まとめてね、
はい、
大きなその南日本の民族文化というシリーズを出してらっしゃるんですよ、全部で25巻だそうですけどね、でその写真集があってね、
はい、
写真集だけで13巻、
写真ですか、
そう、民族のいろんなお祭りとかさ、
はいはい、
ね、それから稲の作り方とかそういう衣装の問題とかね、写真集になさって、これ貴重なもんですよね、
それ
13巻出してらっしゃいます。それで言葉の方でね、
はい、
あの解説したものも南日本の民族文化史というのが12巻、
うん、
で合わせて25巻という大シリーズですね、
うん、
これ珍しいんですよね。で南方新社というね出版社が出してらっしゃるんですけどね、
はい、
これだけの大きなものを出されるってのは大変なことだと思うね。
そうですね、
すごいと思う、
うん、
でね、日本では戦後ね、うん、ある時期昭和40年50年ぐらいにはそういう大きな文化史のシリーズって随分出たんです、あっちこっちの出版社でね、一時流行ったんですよ、
うん、
で今全然そういうもんないんですよね、
うん、
でそれなのにね、南方新社今でも頑張ってるのね、
うん、
すごいですね、
うん、
本当素晴らしいと思う。それからもう一つ鹿児島ではね、もう一人有馬秀子さんっておっしゃる高等学校の先生を長くしてらしたはずなんですけどね、
はい、
もう定年で退職されたっていう噂を聞いたけど、僕らから見たらはるかに若い研究者でいらっしゃるんですね、
うん、
この方も土地の方ですから言葉ができるからね、
うん、
高等学校に勤めている時代から生徒たちに民族文化研究班みたいなものを作ってね、
うん、
で子供たちから集めて、
うん、
で子供たちが自分のうちのおじいちゃんおばあちゃんから聞いたものみたいなものをね、うん、あれして、でそれをね有馬さんあのガリ版で印刷なさってね、
うん、
送ってくださいましたけどね当時、うん、本当にガリ版のものですよ、もう大事で大事で、僕は今でも僕の研究所に保存してありますけどね、うん、そういうものってすごく大事ですよね、
すごくこう紙質もね、
そうよ、
懐かしい、
懐かしいで、うん、字がね、あのいろんな人の字だけど、
はい、
生の字でしょ、
はい、
なんとも言えないですよね、でそういうのが僕たちの歴史よね、
そうですね、
僕たち要するにさ、日本の歴史っていうとなんか立派に印刷されてね、
うん、
大きな出版社から出されたみたいな、
うん、
それが日本の歴史みたいに思うけど、
うん、
そうじゃなくて本当の庶民の歴史っていうのは、
うん、
そういうそのガリ版で書かれたようなね、
うん、
小さなものにあるわけですよ、
そうですね、
決して殿様の歴史が日本の歴史じゃないからね、
うんうんうん、
その意味でね、僕有馬さんいい仕事なさったなと思います、
うんうん、
今でもご自宅でその昔話の勉強会を、ね、開いてらっしゃるそうですけどね、
ああ、そうですか、うん、
そういうわけでね、
ええ、
今でも各地でお一人の場合もあるし、グループの場合もあるけども、
はい、
あのわずかずつですけれども、うん、昔話を集めたり、あるいは昔話についての啓蒙のね、
うん、
仕事をしてらっしゃる方がいっぱいいるということをぜひ知っていただきたいなね、うん、
今日は昔話を集めてきた人たちをテーマに、全国各地の調査をした方をご紹介しました。その全国各地、どこの土地にも昔話っていうのはあるんですか？
ありますよね、ありますよね、うん、それと伝説ね、
はい、
で伝説っていうのはその土地の岩とか、
はい、
松の木とか、
うん、
お城とか、そういうものに結びついてるでしょ、
は
い、
うん、
昔話っていうのは必ずしも結びつかなくて、
うん、
おとぎ話ですから、
うん、
昔あるところになんですよね、
うん、
だからあちこちで飛ぶわけです、
はい、
同じ話が岩手にもあり、うん、岡山にもありというふうな話になるわけね、うんう
ん、
ですから昔話の方が分布は広いですよね、
うん、
同じ話があちこちが、
はい、
伝説ってのはやっぱりその土地その土地の特徴がある、
うん、
でも結果的に言うと似てる話ありますけどね、
うん、
同じ話なのに地名だけ違って全然別なところにあると、それもありますけどね、
うんうんうん、それもやっぱりどこかで口伝えで伝わっていって変化していったんでしょうね、
そうでしょうね、伝わったんですよね、
うんうん、全国見てもこの土地には昔話が多いとか、そういうものは
あります、それは、
うん、
あ、それ面白いことでね、
うん、
多いのはね、
はい、
なんつっても東北ね、
うん、
っていうのはね、昔話ってのは昼語っちゃいけないって言われたんです、昔は、
あ、お昼にはダメだ
と、うん、そう、昼間語るとネズミにしょんべん引っ掛けられるって言われたね、はい、それからね、昼昔はダメだっていうのと、 夏昔はダメだって言われたね。夏は語っちゃいけない、
はい、
っていうことは夜で冬だってことよね、
うん、
すると冬の夜長が、はい、昔話の語りの場だったわけです、っていうことは東北はそうでしょ、冬寒いし、うん、夜長、
はい、
それからもう一つはこの西日本で言えば中国山脈の麓ですね、うん、両側の麓に多いですよね、はい、で逆に少ないところは、はっきりしてて東京首都圏、
はい、
それから京都大阪の近畿首都圏、
うん、
その間を結ぶ東海道、うん、これは少ない、目立って少ないですね、面白いですよね、
はい、
でそれはまあ都会ですからね、東京、うん、京都大阪は、うん、ですからそっちの華やかな話の方が多かったと、うん、いうことと、うん、それから東海道は何しろ旅人でしょ、
はい、
ですからゆっくり聞いてないわけよね、
うん、
一晩は泊まるかもしれないけどすぐ行っちゃうでしょ、
うん、
だから長い話はないんですよ、
うん、
話があっても短いの、
うん、
小話ね、
うん、
そういうのが多いんです。僕ね宿場やったことあるんですね、東京に府中という古い宿場があるんだけど、そこを詳しくやったことあるんですけどね、人が集まるから昔話あるかなと思ったら逆でしたね、
うん、
うんと少ないの、うん、であっても短い話、一口話だよね、
うん、
だから一晩で泊まってすぐ行っちゃうから、うん、そうなんですよね、
うん、
はっきりしてます、かなりはっきりしてます、
面白いですね、うん、さて来週は、
来週はね、はい、その沖縄のことを聞いていただきたいんですけどね、
はい、
沖縄には遠藤昌司っていうのがいて、もうその前にもいろいろ開拓者いるんですけどね、その話も少し言いますが、
はい、
で彼が行ってからは学生を組織してですね、大規模に調べたんですよ、
はい、
で彼が33年間に7万3000話の昔話と伝説を集めた、すごいでしょ、
すごいですね、
7万3000話、そんな話聞いていただきます、
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。